続いて市役所だよりです。祝日のゴミ収集、日時2月11日水曜祝日、23日月曜祝日、8時30分までに決められた場所にお出しください。収集日はゴミカレンダーにも掲載しています。問い合わせ先、生活環境課清掃事務所、電話 66-5353。 住居表示実施に関するお知らせ、本市特有の二重住所、地番住所、通称住所を解消し、分かりやすい住所にするため住居表示事業を推進しています。令和5年度に3兆、令和6年度に11兆、一部実施を含みます。令和7年度に17兆、一部実施を含む、に住居表示を実施しました。1月10日から新たに生まれた町、名称が変更になった町を、旧町名、新町名、郵便番号の順に紹介します。山手町を山手新町 874-0830、 南立石一区を南立石中鶴町 874-0839、 南立石二区を南立石公園町 874-0827。なお、住居表示未実施の町については、住民の皆さんの声をお聞きしながら、住居表示を進めています。ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、政策企画課住居表示推進室。電話 21-1320、または電話 21-2023。住居表示実施に伴う本籍の町名変更。住居表示実施に伴い、本籍が新町内にあると判断できた地番の戸籍については、本籍の町名変更を行い、戸籍の筆頭者に通知を送付しています。今回の住居表示地区内に、本籍があると判断できなかった戸籍には、町名変更が行われず、通知が送付されていません。そのような場合には、申し出書の提出により変更できる場合もあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、市民課戸籍係、電話 21-1136。市県民税の申告受付が始まります。申告期間2月2日月曜から3月16日月曜まで。申告の受付場所、期間。市役所1階レセプションホール、2月2日月曜から3月16日月曜まで。なお、レセプションホールに衆議院選挙の投票所が開設される場合、開設期間中はグランドフロア市民税課で受付します。朝日大平山地区公民館、2月5日木曜。北部コミュニティセンターアスナロ館、2月6日金曜。サザンクロス2月10日火曜。なお、土曜、日曜日、祝日は除きます。期間中、時間帯によって窓口が混み合うことがあります。郵送受付もしています。はい、申告が必要な人、令和8年1月1日現在、別府市に住所を有し、次のいずれかに該当する人、1、収入がなかった人、学生、休職中、預貯金で生活など、2. 非課税収入、雇用保険、児童扶養手当、労災保険、老齢福祉年金、 のみだった人。3、初めて非課税収入、遺族年金、障害年金を申告する人。なお、1から3に該当する人は、スマホなどから会員申告もできます。また、1から3に該当しても、市内に住所を有する親族の扶養控除の対象であれば、申告は不要です。4、給与、公的年金などの源泉徴収票に記載されていない控除を受けようとする人や、その他20万円以下の所得がある人。また、公的年金などの収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の場合、所得税の申告は不要ですが、各種控除を追加する場合は、市・県民税の申告が必要です。5、給与・公的年金などの所得者で、これ以外に所得があった人。6、確定申告をする人を除き、営業、農業、不動産、配当、公的年金以外の雑、一時などの所得があった人。問い合わせ先、市民税課普通徴収係、電話 21-1119。競輪温泉の入浴料改定。競輪温泉では、今後も競輪温泉を適正に管理するとともに、皆様が快適にご利用いただけるよう、4月1日から入浴料を改定します。ご理解、ご協力をお願いします。犬種、1回入浴券、4月1日以降は大人200円、子ども100円、一月入浴券、4月以降は大人2500円、子ども1800円。問い合わせ先、公営事業局地域振興室、電話 67-5578。 高額介護合算療養費の案内文書を発送。毎年8月から翌年7月までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が一定の限度額を超えた場合に、高額介護合算療養費として支給される制度です。別府市国民健康保険、または大分県後期高齢者医療制度の被保険者で支給が見込まれる人には、2月中に案内文書と支給申請書を送付します。なお、案内文書が届いた人で、前回申請している人も再度申請が必要です。申請方法、申請書に必要事項を記入し、案内文書に記載している申請に必要なものをお持ちの上、保険年金課または各出張所で申請をしてください。また、申請に必要なものが多数ありますので、ご注意ください。問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。 人守りお出かけ支援事業回数乗車券の販売期間は3月31日火曜まで。令和7年度人守りお出かけ支援事業回数乗車券の販売は令和8年3月31日火曜までです。市内路線バスなどで使用できるお得な回数券です。購入を希望する人はお早めにお越しください。対象、別府市に住民登録があり、令和7年度末時点で満70歳以上の人。販売場所、市役所1階、高齢者福祉課各出張所。持ち物、運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類、印鑑、代理の場合は購入者の本人確認書類と印鑑、代理人の本人確認書類をお持ちください。利用期限、 令和9年6月30日水曜。費用1冊1000円、額面2100円分。なお、回数乗車券の購入限度冊数は1人12冊までです。すでに今年度12冊購入している人は購入できません。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442 です。全国瞬時警報システム、緊急時の住民への迅速で確実な情報伝達のため、国が全国瞬時警報システムの一斉情報伝達試験およびコスモキャスト動作試験を実施します。放送日時2月6日金曜11時、放送場所市内11箇所のサイレンスピーカー。試験放送ですのでお間違いのないようお願いします。放送内容が不明の場合は、テレフォンサービス電話 0180-999-273 まで。コスモキャストを使用している人へ、同時刻に一斉情報伝達試験に放送される内容が、強制的に携帯電話から音声で出力されます。不必要な人は、事前に携帯電話の電源をお切りください。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 21-2255。 人権相談、予約がいります。ブラック差別問題をはじめとした人権問題に関する各種相談をお受けします。日時、毎週月曜から金曜、9時から16時、受付15時30分までです。なお、祝日年末年始は除きます。場所、問い合わせ先、人権啓発センター、石垣東10丁目、電話 23-6163。
私たちの願い、インターネットと人権侵害情プラ法について。インターネットは情報収集や世界中の人とのコミュニケーションの道具としてなくてはならないものとなっています。その一方で、インターネットを悪用した人権侵害が大きな社会問題となっています。この現状を受けて、令和7年4月、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律、情プラ法が施行されました。情プラ法の特徴、SNS などを運営する大規模プラットフォーム事業者に対し、誹謗中傷などの投稿への迅速な対応、誹謗中傷投稿にかかる削除対応及び削除件数の公表を義務付けました。誹謗中傷などで権利を侵害された本人からの削除の申し出に対し、事業者が7日以内に対応して被害者に通知することを義務付けます。法に基づき、事業者には次の項目に係る運用状況の公表が年1回求められます。削除、アカウント停止の回数、削除しなかった理由、日本語を理解する投稿管理者など、違法情報の削除促進も含まれており、次のような削除対象が例示されています。名誉毀損、プライバシー侵害、違法薬物、闇バイトの募集など。事業者の対応が不十分な場合は、総務大臣が勧告・命令を出し、従わない場合は最大1億円の罰金を科します。この法律により、SNS 上での誹謗中傷被害が減少し、より安全で信頼できるプラットフォームの提供が期待されています。安易な書き込みで他の人の人権を傷つけないために、インターネットの特性を踏まえた上で、インターネット上で起こり得る人権侵害について理解を深め、一人一人がルールやモラルを守って利用することが大切です。もしインターネット上で人権侵害を受けた場合は、法務局やみんなの人権110番、 インターネット人権相談サイトなどで情報の削除依頼の方法を助言してくれます。困った時には相談窓口へご相談ください。常に人権意識を持ち、画面の向こう側の相手への配慮を忘れずに利用しましょう。問い合わせ先、共生社会実現ブラック差別解消推進課、電話 21-1291